for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the Father.
ヘブル人の絵の手紙12章2節にはこう書いてあります。信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎにつつ走ろうとなった。彼は自分の前に置かれている喜びのゆえに恥も厭わないで十字架を忍び、神の御座の右に出するに至ったのである。
Do you remember last week we talked about the blame game?
先週何の話したか覚えてますか?
You remember? Yeah?How many of you like to get in trouble and have punishment because of what you did wrong?
No?
Alright. Does anybody like to get in trouble and have punishment because of something their brother or sister did wrong? Yeah? We are so
full
of
fun.
But this verse tells us...This verse tells us that Jesus went with joy to the cross because he knew it would heal our relationship with God. And think about it. Did Jesus ever sin? Okay, no, he did never sin. Do you think his brothers ever got in trouble for something he did? No, he didn't. He was perfect, but he still said, I will take everybody's punishment myself. And it's very hard for me to understand how, even though he knew the result, that he would have joy over this.So there's only one reason he could have had joy, and that was because of his great love for each and every one of us. And so this is why we're going to celebrate Easter. Because of the joy that we can have because of Jesus. We should be excited that Jesus died for me. And that excitement should cause us to want to tell everybody we know about what Jesus did. And so that is my prayer for you guys, is that you will get to share Jesus' love with your friends. Because there are people, there are children that you guys meet that us as adults will never get to talk to. And this has been a prayer from my heart for the people around our house where we live. And just in this past week, God has thrown open a door for us to meet our neighbors, and Nikki's starting to play with their kids. And so I'm excited about today being Easter. And I'm excited that I get to share that good news with everyone I meet.So we're going to pray today, and we'll pray for boldness that we will all be willing to share God's love. So let's pray. Heavenly Father, thank you for this beautiful day. Thank you so much for your plan to send Jesus.To save us because of our sins. Thank you, Jesus, that even though you had never sinned, you were willing to take our sin and our punishment. And Lord, I ask that even these young children would really understand what it means that you died for them.
小さな子供たちでも一人一人があなたが死んでくださったということの意味を理解することを祈ります。
God, please let that bring a supernatural joy into our lives. And please give us a boldness and a love to share that with the neighbors and friends that you put into our lives. Thank you that you are a good God. And that your love never ends.Thank you so much.
Thank you, kids, and thank you, Mark and Megumi. Walking to church, there were, you know, kind of a lot of people walking toward the station. Grace in my heart, the grace that today is a different day, that I know today is a different day.
感謝の思いで来ました。それは今日はやっぱ特別な日だという思いがあるからです。
And not only today, but every day is a different day because Jesus rose from the dead.
変化がある。本当にイエス様が蘇ってくださったから私たちは毎日違う日が与えられているんですね。
I just want to read one short passage in Matthew 28. Matthew 28 from verses 5 to 7. But the angel said to the women, Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. He is not here, for he has risen, as he said.Come see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead. And behold, he is going before you to Galilee. There you will see him. Lo, I have told you.
この見つかり女たちに向かって言った。恐れることはない。もうここではここにはおられない。かねて言われた通りによみがえる。そして急いで行って弟子たちにこう伝えなさい。イエスはよみがえられた。
Amen. People celebrate so many different things, but are you guys here to celebrate this morning?
I know some of
you aren't feeling too well.
I know some
of you, you know, you're physically sick.
Some
of you are kind of discouraged about
something.
Some of you are tired.
But
we've been given a
reason to celebrate. Matt
shared this morning during the prayer time that what God really showed him during the three nights of prayer this week was that we need to celebrate.
We need to
celebrate.Yes,
I'm going to celebrate the resurrection of our Lord. Yes, I'm going to celebrate the resurrection of our Lord. We need to be
thankful. We need to be thankful.
We've
been so amazingly
blessed.
We have an amazing reason to
rejoice.
So because it's Easter.
Today is Easter, so what do we do?
Because it's Easter, we have a reason to celebrate.
私たちは祝うことができるんです。 感謝することができるんです。
Have you ever noticed that people in this world have thought up all sorts of different reasons to celebrate?
近頃でね、いろんな人ですね、いろんなことでお祝い事やってますね。あれをしよう、これをしようって言ってますけども。
All different reasons and all different ways to celebrate.
いろんなことをして、なんというお祝いパーティーを設けようとしますね。
People celebrate with fireworks.
花火をしたりとか。
People jump up and down and celebrate.
ダンスしたり、喜んだり、いろんなことで私たちは感謝の思いをお祝いしますけども。
People celebrate with balloons.
How many of you were here the Easter that we had balloons filling this room? Who was here for that? Okay. Yeah, we can do it again because no one was listening to the worship or the message. Everyone was playing balloons. That was good. 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 That was
It's also interesting that people celebrate Easter in different ways.
そしてですね、イースターの時にいろんなお祝いの仕方があります。皆さんもご存知でしょう？
We celebrate with baby rabbit.
小さなね、あの、こうウサギちゃんたちと一緒だったり。
We celebrate with baby chick.
baby chick とひよこちゃんたちと遊んだり。
And we celebrate with eggs, especially with eggs, right?
特にですね、卵を産むって私たちは喜ぶことをしていますけれども。
And we should celebrate.
本当に私たちは喜んで祝うべきなんですね。
It's our privilege.
私たちに与えられた。
Celebrate.
特権、私の恵みなんですね。
I don't want to give up the privilege that Jesus gave to me.
ですから私たちは本当にイエス様が与えられた喜ぶとき、この感謝のときをしっかり感謝したいと思います。
But you know, when you were in school, you may have heard that privilege comes with responsibility.
でも皆さん聞いたことありますね。多分学生のとき、学校でいろんな特権があったときに、その後ろには責任がある、義務があるということを聞いたことあると思います。
And last week, and for the last couple of weeks, Mom asked us an important question.
私がいくつかあの質問をしました。それは
He asked us. He shared about how much Jesus suffered for us.
イエス様はどんなに私たちのために苦しみを負われたか、苦難を得たかということを話しましたね。
Mark just shared the same thing with the kids.
マークさんは同じことを今日子供たちに話しました。イエス様は私たちの罪を担ってくださったことを今日話しましたね。
And Mark asked us, so how are we going to respond?
どのようにイエス様の愛に応答するか、受け取りなさい。どのように応答するかという話をしました。
And the main way that God calls us to respond is to love God.
神様を愛すること。
And to love people.
そして人々を、隣人姉妹を。愛することなんですね。
And you know what? Those are kind of two sides of the same coin. They are kind of the same thing in the Bible.
そうですね。神様を愛することと人を愛するということね、一枚の効果の表と裏で同じことを意味しています。
So I have a question for you.
僕は質問があります。
Do we?
私たちは本当に神様を愛してますか？隣人を愛してますか？
The things that we love are the things that motivate us.
私たちは本当にね、好きなことだったらそれを一生懸命やろうとしますけど。
The deep desires of our heart are what get us moving.
こういう思いがしたいって、そういう時私たちはいろんなことを動機を持ってしますよね。
Man, I remember Masanobu when he was a little boy.
息子のマサノブが小さい時にですね、こうでした。
He really wanted to get better at playing soccer.
サッカー上手になりたいと思って一生懸命サッカーしましたけど、その時に、
So he would go outside by himself.
自分で一人で外に出て行って、
In front of the house.
家の前で、
All alone.
一人でいつも、
And for hours,
何時間も何時間も、リフティングのポールリフトの練習をしてましたね。
For hours,
何時間もポールリフトの練習をしてました。
First, he could only do it two or three times.
最初は 2、3 回ポールリフトにできたんですけども、でも5回とかだんだん増えていきますけども。
Just keep lifting until it was time to come in for dinner.
でもだんだんだんだんでもやって本当にずっともう夕食まで何回も続けるようにできるようになりました。
The desire to get better at soccer motivated.
彼にとってですね、サッカー上手になりたいという心の思いがですね、それらの練習に向かっていくエネルギーを与えたんですね。
Have you ever noticed that we are more motivated by our desires than we are motivated?By our beliefs.
私たちはですね、考えてみるとですね、私たちは私たちの欲望によってすごく動機づけされるんですね。私たちの信仰よりも欲望の方が強かったりします。皆さんどうでしょうか？
I'm going to say it one more time.
もう一度言いますよ。
We are more motivated by our desires than we are by our beliefs.
私たちの信じることよりも私たちの欲求の方が強く私たちを動かすということがあるということです。
We're moved forward and compelled ourselves by the things that we love.
私たちは好きなことになったら一生懸命何かしようとしますね。どうでしょう。
In 1 John it tells us do not love the world or anything in the world.
第1章にはですね、こう言われます。この世、もしくはこの世にあるものを愛してはいけないということが書かれています。
But do we?
でもどうでしょう。私たちはそのようにしてますか。
Do I love the things of the world?
この世のものどうでしょう。私たちは愛してませんか。どうですか。
Do you?
皆さんどうでしょうか。それに左右されてませんでしょうか。
Last week we read in the Gospel of John and I want to look at that passage again today.
もう一度、ヨハネの15章を読んでみたいと思います。
If you read English, please join in. Let's read it together.
読んでくださったと思います。
John 15 verses 12 to 17. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this.That someone laid down his life for his friends. You are my friends if you do what I command you. No longer do I call you slaves, for the slave does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all that I have heard from my Father I have made known to you. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide.So that whatever you ask the Father in my name, he may give it to you. These things I command you, that you love one another.
日本語を見ましょうね。ではヨハネの15章11節。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない。私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。
I want to focus on one particular word in this passage.
この中で、ね、一言だけ特に強調して皆さんとお共に
見たいと思います。And that word is slave.
それは奴隷という言葉です。しもべという言葉です。
A lot of in your Bibles or even in the Japanese translation that Mons read, it says
ここではですね、まあ、いろんな訳もありますけど、この読んだ日本語訳では、しもべ、メス使いという言葉で、奴隷という言葉は使ってありません。
And to tell you, it's a little bit confusing because Jesus said, I no longer call you slaves.
実際にイエス様はここで、もう私はあなた方を奴隷とは言わない、奴隷という意味の方が強いんですね。
What did he mean by that? でも奴隷ではないということはどういうことなんでしょうか? What did he mean? I no longer call you slaves.
もう私はあなたを奴隷たちと呼ばない。あなた方を奴隷たちと呼ばない。
Were we ever Jesus's slaves?
今まで私たちはそのイエス様の奴隷だったことはありましたか?
But this word can't mean anything else except slaves.
でもですね、この言語を見ていくと、これは奴隷以外にないような言葉なんですね。訳しようがないような。
So I wantAbout what this word meant.
ですからこの言葉がどういう意味だった、イエス様が生まれた、いた時にはどのような言葉だったかちょっと考えたいと思います。
Maybe it's a little different from our image of the word slave.
でも私たちが考えそれぞれの意識するイメージする奴隷とはちょっと違うかもしれません。
Slave, maybe you think of someone who's beaten.
奴隷っていうのは何かですね、痛めつけられてるイメージがあるかもしれませんが、そうではないんです。
Maybe you think of someone that's poorly treated.
もしくはですね、誰かいじめられてるとか、いつも下に置かれてる、そういうのを人を奴隷というふうにイメージがあるかもしれませんけども。
And sometimes that was true.
でもある時はそうかもしれません。すべてそうではないんです。
But sometimes slaves were really, really well treated.
奴隷はですね、もうしばしばよく扱われてるんですね。
So what is the focus of this word slave?
ではここで言われてる奴隷という意味はどういうところに焦点が当たられてるんでしょうか。
A slave was someone who had a lack of choice.
何かを選ぶ、選択するチャンスがなかった、そういう権利がなかったのが奴隷なんですね。
A slave was someone who was controlled.
誰かによって支配された人が奴隷なんですね。
He or she didn't have autonomy.
ですから自分自身が何かしようというそう意思決定する権利が彼らにはなかった。
A slave served the master because they had to.
主人に従わなきゃいけない。それが奴隷であるんです。
There was no personal relationship and there was no personal choice.
個人的な関係もなければ、個人的な選択権が奴隷にはなかったんです。
The word slave is the picture of bondage and limitation.
そしてそれにとらわれている限界があるというのが奴隷という言葉の持っている意味でもあります。
Now there's something really interesting.
そこでちょっと興味深いことがあるんです。それは、
sell themselves and become slaves.
実は自分自身を奴隷として売ることができたと言われています。どういうことでしょうか？
And if you think about it,We do that too.
でも私たちも同じようなことをしませんか自分自身を奴隷としているようなこと
In a metaphorical way, we sell our souls and become slaves of our desires.、
ね、抽象的なことを言えば私たちは自分自身を自分の欲望のために売り渡してしまっているようなことはないでしょうか
There are many passages in the New Testament that use the metaphor of slavery.
新約聖書にはですね、この奴隷という例えの話がいくつも出てきます。
If you read the Bible, if you've read, you can think of it.
いくつもこの奴隷のことがパッと出てくるかもしれませんね。何か奴隷のことはあると思いますね。
It talks about they're emphasizing our unconditional responsibility to God.
それはですね、この奴隷というのは神様の前にすべてもう無条件に責任がある、そういうことを示しています。
There are passages that say we belong to Christ.
私たちは神様、キリストに属するものであるということ。
There are passages that say we've been ransomed.
私たちは神様によって買い取られたもの、あがなわり出されたもの。私たちはあがなわれた、買い取られたもの、そういう意味の言葉があります。
So today I want to look at one particular passage that talks in that way.
ですから今日私たちは買い取られたことについてまた考えてみたいと思います。
It's actually a passage in 1 Corinthians.
これは第一コリントの手紙ですからですけども。
And Paul is exhorting the Christians there to stop sinning.
で、パウロはですね、クリスチャンたちもう罪を犯すのをやめなさいと言い聞かせているところです。
Because the people in the church were living immoral lives.
コリントの人たちはですね、本当に不道徳な生き方をずっとしてたんですね。だからパウロは言ってるんですよ。
And he was telling them, you have to stop.
いい加減しなさい。もう不道徳に生きているのにやめなさいとパウロは口を深く言っているところです。
And this is how Paul continues.
パウロはこのように言います。
If you read in English, by all means, please read with me. 1 Corinthians 6, 19 and 20. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought with a price.Therefore, glorify God in your body.
第一コリント6章19節を読みましょう、はい、知らないのですかあなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿でありあなた方はもはや自分自身のものではないのですあなた方は代価を払って買い取られたのですだから自分の体で神の栄光を表しなさい。
So this passage starts out emphasizing that we are God's rightful possession.
ここで言うんですね。私たちは神様のものであるということを言っています。
Why?
自分のものではない。なぜでしょう
Because of Christ.
キリストが
Because of the blood of Jesus Christ on the cross.
キリストの十字架の血で私たちは
Given, he's died for our sins and he died on the cross for us.
私たちのためにイエス様は十字架で死なれたので私たちがそうこのような状況になるんですね。
And God has given us evidence.
その証拠としてこのように言われています。
And Paul talks about that evidence in this passage.
ここですね、その証拠についてパウロは言ってますけども。
The Holy Spirit in us.
買い取られたのは私たちの聖霊が宿っているということです。
Now, an interesting thing is that in most all of the passages when it talks about the Holy Spirit dwelling in us,
他の聖書の箇所ですね、聖霊が宿っているという箇所ですね、ちょっと違うんですけれども、
often it talks about the Holy Spirit dwelling in us as a community, as a people, as a church.
私たちの共同体、コミュニティ、教会の中に聖霊が宿っているという言い方をしますけれども、
But in this passage,
この聖書の箇所では、はっきりと言っているのは、
that the Holy Spirit
聖霊様が
dwells in us.And the presence of God's Spirit means that we are not our own.
私たちは一人でないということなんです。自分のものではないということなんです。
But Paul continues.
そしてパウロは続きます。
We were bought with a price.
私たちは代価を支払われて買い取られたって言うんです。
Now this is very interesting because he's using kind of special technical words in this.
ここでですね、ちょっと特別な専門用語を使われてますね。
He's using words of the slave trade.
それをどのようにその奴隷を売り買いしたか、その時の言葉がされてる。
And he's saying that we were bought
by the
blood of Christ.
イエス・キリストの十字架で買い取られたっていうんですね。
We were purchased for God to do His will.
そしてこれは私たちが神様の御心をするために買い取られたんです。
And he says here that our lives, our thoughts, our attitudes, even our bodies are part of that purchase.
体自身ももうすべてに買い取られたものであるということをここでパウロは言っています。
One more time. Our lives,
私たちの人生、
our thoughts,
私たちの思い、
our attitudes,
私たちの態度、
and even our bodies,
私たちの体も
are part of that purchase.
買い取られたものであるということを言っているん
です、ね。Also, people sin. They think, I'm not hurting anybody.
私は罪を犯すときに、私はもう誰にも、悪いことしてないから平気って言ってしまいますけれども。
We have been purchased.
でも私たちは買い取られたものだということを思い出す必
要があります。We've been purchased by God for higher things.
神様によって、もう本当に価値あるものとして買い取られているんです。
And everything that we do should be for God's glory.
私たちするすべてのことは本当に神様の栄光を期するべきものであるべきなんです。
Honor Him.
その神様に本当に尊敬し、神様の栄光を期するべきに私たちはするべきです。
So does it?
でも私たちはそうしているでしょうか?
Does our behavior honor God?
私たちの日々の態度、生活は本当に神様を向けて、神様に向けて生活しているでしょうか?
Does our thinking honor God?
私の考えは神様に栄光を期するものでしょう。
You are choices,
私たちの選ぶ選択はいつも神様の思うことを思ってすることでしょう。
You are attitude,
私たちが姿勢、態度が神様に向かってしているでしょうか。
The Holy Spirit lives inside of us.
神様は私たちの中に来てくださって私たちに求めてるんですね。
He's giving us strength.
私たちに力を与えてくださいます。
So that we can become what God dreamt for us to be.
私たちにしてほしいこと、私たちを召していることについてするための力を神様、聖霊様を送ってください。はい、来てください。
And what is that? What is God's dream?
でも神様の私たちの夢って何でしょう。皆さん一人一人の夢って何でしょうか。
God's dream is that we be people that glorify Him.
私たちが神様に栄光を期すものであるという。
But the honest truth is,
でもですね、考えてみると、
none of us are there yet.
私たちはまだそこまで本当にすべての行いで神様の栄光を期するところまで行ってはいません。
Think about when we share our stories with each other.
私たちが自分の話をするときに、自分の物語をお互いに語り合うときに、
when you share your stories, can you include the worst parts? The worst part of your life?
自分の人生の最低のところのことを言ってますか？そんなことはないです。なかなかそういうことはしていません。
And if somebody does share the worst part, how do we respond?
誰かがですね、そういうどん底のことを言ったときに私たちはどのように応答するでしょうか？
Because honesty needs to be responded to with unconditional love.
そして私たちが本当に自分の悪いところに来た時にですね、それが本当に無条件の愛で応答されないと、それはもう行くところがなくなってしまいます。
Otherwise, people become more honest in a bar than they are in church.
ですからですね、下手をすると教会よりもどっか飲み屋に行った方がね、いろいろな思いが語られるようになったりします。
So we need to.Be able to share with each other.
ですから私たちの願いは本当にお互いが本当に正直であることを私たちは、ね、祈っていく必要があります。
So I have a question for you, for every single person in the room, young and old.
すべてここにいる人々に一つ質問あります。
You've been a Christian forever.
クリスチャン長い方もいらっしゃいますけども。
You became a Christian yesterday.
昨日の方もいるかもしれません
。For everybody.
すべての人ですけども。
Who are you at your worst?When you're the worst you can be, what are you like?
皆さん自分がどん底の時どんな姿してますか？想像できますかね。自分が本当に悪かった時のことありますね。
How do you identify yourself?
その時に自分をどのように見てますか？どのように見てます
か？ How do you identify others around you?
その時にまたそういう人たちを見て周りの人たちをどのように見ているでしょうか？
None of us are our problems.
誰もですね、関係ない人はいないんですね。
None of us, yeah.None of us are our problems.
直訳すればは何ですか。
私たちは私たちの問題
ではない。私たちは私たちの問題ではないですね。
We are not our wounds.
私たちの痛みではないんです。
We're not our sins.
私たちの罪ではないんです。
Do you know what you're worth?
一番悪いのは、また価値があるのは、
You're immeasurable that of value.
私たち一人一人本当に神様の目の前で本当に価値があるということを私たちは覚えています。
You have immeasurable potential.
一人一人本当に神様の前で本当に価値のある方だということを。
And even if you don't see that about yourself,
自分自身は自分のそのような価値が見えないとき
は、And even if nobody around you sees that,
誰も周りの人もですね、その価値を見ないかもしれませんけ
れ
ども、神様は私たちの中に価値を見てくださるんですね。
We all fall short of God's dream.
私たちは神様の中で願うところに比べて本当に足りない時はいつもそうですけれども。
But that's why Jesus came.
ですから足りないからこそイエス様は私たちのところに来てくださったんです。
To give us forgiveness.
私たちを許してくださるから足りないから許しが必要なんです。
And Jesus invites us to join in.
私たちに本当に来るように。私たちを
招いてください
ます。お互いを許すことを招いてくださいます。
He invites us to share what God gave to us with the people around us.
そして私たちは本当に神様が与えたものをお互いにこの許しを分かち合うことができるように私たちを用いてください。
Can you think about some time when somebody hurt you?
誰かに傷つけられたっていうような経験があるかもしれませんけれども。
Probably doesn't take too long.
いつもありますよね。いろんな時にそんなことがあったと。
Can you think about when somebody hurt you?
その傷のことを思うときに。
If they hurt you one time,
一度だけではなくて、
and they really hurt you,
そして本当に傷を受けたときに、
I'm sure it was really hard.
本当には痛いこと、そして許すことが本当に本当に大変だと思います。
And there was a conversation between Peter and Jesus one time, and Peter said, "How many times do I need to forgive?"
Yeah, Peter とイエス様の会話の中でペテロがイエス様に聞くんですね。私は何回許すべきなんでしょうか。
Do I need to forgive seven times seven times?
7×7の7倍でしょうか。
So imagine that for a minute.
そのことを考えてみましょうね。
Somebody hurt you, really hurt you one time.
本当に誰かに一人に傷つけられたことがあった。
And because you're a Christian, you just said, "Okay, I'll forgive them."
許しますって一回言うのか。
And then the next day,
次の日も、
they did the same thing.
同じことをしても、
It's a lot harder to forgive them when they do the same thing again.
ということはもっときついことがあるかもしれません。
And then Let's say the next day.
その次の日もまた起きたこと
があったら。And if again they do the same really hurtful thing.
傷ついたことをするとしたら。
And Peter said, "Is it enough if I forgive them like 50 times? That's a really lot."
なるべくなるべく、まあ50回ぐらい。大変それ大きいっていうのにペテロは言ったかもしれませんけども。
How can we do that? We can't do that on our own strength.
自分自身の力ではそれはできないですね。
But Jesus' response to him meant.
No,
イエス様の答えは違うんですね。 keep forgiving.
ただイエス様の言ってるのは許し続けなさいっていう、ね、
Because even though forgiving is so hard, forgiving is worth it.
許すことは大変でも許すことは本当に意味のあることなんです。
Because forgiveness
許しは
changes the person who forgives.
自分自身許した人を変えるんです。許された人、許した人も変える。
Forgiveness makes us more like Jesus.
そのことによって私たちをイエス様のようにされていきます。
We often talk about vision.
私たちはしょっちゅう私たちのビジョンとか将来のことを話しますけれども。
I once read that vision is seeing what the whole, how the Holy Spirit is shaping other people and how he's shaping them into being more like Jesus.
難しい。
The vision is seeing how the Holy Spirit is shaping other people.
ビジョンは聖霊様が誰かを作っているようにしている。
Changing other